と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは、本日の担当は京都府建築士会会長の江藤輝夫が行います。震災特別放送でありましたゲストには10月の2日に放送しました放送に引き続きまして、大竹雅之さんに再び登場をお願いしております。大竹さんこんにちは。
どうもこんにちは、大竹です、は
い、
どうもよろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。それではですね、前回の放送のことを少し振り返りたいと思うんですが、前回は大竹さんがもう震災の当日ですね、どうであったかというお話をお伺いしたんですけど、この時本当に僕はびっくりしましたが、大竹さんが、まあ、ご自身の住まれているマンションの方に行かれまして、もう本当に皆さんがもうどうしようもなく困ってらっしゃる皆さんに、まあ、応急危険度判定、それから、そうだ、はい、ね、そういうもの全部大活躍をされたという話を伺いました。
はい、で、いや、そんな大げさなことではなかったと、考えておりますけど。
そうですか、そうですか。はい。いや、もう本当に僕らもびっくりしたんですけれども、で、こういう被災に対してですね、日本中からいろんな支援があるんですけども、行政も本当にもう、個別の対応も、たくさんありまして、大あらわですね。で、そういう中では、その援助を整理して受け取るということが非常に難しかったと。で、多くの支援を組織だって受け入れる。いわば、受援力、受ける援助の力、これが必要なのだというお話を続いてしていただきました。で、大竹さん、この受援力というのは普段に作り上げて維持する必要があるというお話だったんですけど、どうやったらこれできるんでしょうか。
私たちのですね、被災したところでは、はい、当然防災意識は非常に高まってますので、かなり大規模な訓練を実際にいろいろ各地でやっておりまして、はい、どうも今回の震災のような形は、まあ、いわゆるですね、消防などで行う防火訓練とは根本的に違う部分が一つあると思ってるんですね、はい、それは非常に広範囲に一度に大きな災害に見舞われるということですので、はい、防災訓練も非常に広範囲で同時にやる必要があると、はい、まあ東京でも非常に大規模な、訓練をやってますけど、それと同じなことを全国的にあちらこちらでやっていく必要があるのかなという感じがしました。
なるほどね。はい。
そういうことが一つとですね、
はい、
もう少し続けさせていただくと、少しちょっと切り口を変えた話をちょっとさせていただこうと思いました。
はいはい、
それはですね、はい、当然我々の今回の東日本大震災のですね、被災についていろいろな角度から研究が今されてますし、いろんな課題が見つかってきてます、
はい、
それによって私なりにちょっと想定したことが一つあります。
はい、
一つはですね、我々の宮城県だけに限っていけば、1万人近くの方が亡くなり、またそれに匹敵する数の方が行方不明ということになっています。
はい、
まあ、そういう意味では非常に大きな被害だったんですけれども、
うん、
この被害がですね、もし他の地区で今後起こったと想定したときに、
はい、
まあ、あんまり考えたくはないんですが、起こったときに、被害の規模自体、数自体は少なくとも人的被害についてはかなり減るんじゃないかと僕は実は思っています。
減るんですか。はい。
減ると思います。
どうして？
その代わりですね、はい、その人的、直接的な人命が失われるという被害は減るんだけれども、
うん、
その反対に、家や家族を失う、いわゆる被災者ですね、
はい、
変な言い方ですが、生き残る方の数が逆に相当増えるんじゃないかと。
うんうん、
つまり、はい、日常的な生活を送ることが困難になる方の数が増えると。
なるほど。
そういうことを想定して、はい、これまでの防災の想定している中身を、考え直さなきゃいけないんじゃないかと。
うん、
つまり、前回申し上げた受援力という内容が、非常に今後さらにクローズアップする必要があるんじゃないかという気持ちはちょっと考えておりました。
あ、そうですか。つまり、まあ、そういう、どういうんですかね、一度そういう被災にあって対応ができるようになるから、死ぬような方っていうのは減る、死者は減るかもしれない。だけど、実際に被害を遭われる方はたくさん逆に来られるようになって、援助が必要になってくるということですね。はい。
おっしゃる通りですね。医療機関の救急体制、 あるいは被災住宅の早急なる対応、そういったような日常生活を失った方への対応というのがより強く求められる、そういう状況に今後なっていくのだろうとちょっと想定しておりました。
なるほど、はい、ということは、まあ、この受援力というのを普段から本当に鍛え直さなきゃいけないと、維持しなければならないということになるということですね。
そう考えております。
はい、なるほど、ありがとうございます。今日はですね、まあ、前回に引き続いて、まあ、この仙台、支部って言ったらいいんですね、仙台支部のお客さんに、お話を伺うわけですけれども、本日はどういうお話を伺わせていただけるんでしょうか。
一つはですね、宮城県に関係はしていただければ、いわゆる応急仮設住宅ですね、はい、この住宅を、被災に遭われた方がとにかく生活できる場を提供しなきゃないということで、
はい、
行政の方でお急ぎで建設をしています。はい、約宮城県内だけで2万戸、仮設住宅を建設しました。
はい、
でそれはそれで非常に役に立ったんですが、
はい、
一点問題がありまして、
はいはい、
その2万戸のほとんどを大手のハウスメーカー、まあ、特に日本プラグ協会という組織があって、そこで建設しまして、
はい、
地元の工務店の方はほとんどその建設に携わることができなくて、
うん、
私が関わっている工務店の方はわずか160戸、ほんま何パーセントという数しか作ることができませんでした。
はいはい、
でこれについてはですね、まあ、事前の協定があったためにやむを得ない部分があったんですが、その早急に作ったハウスメーカーの方が建てた住宅は、はい、まあ、雨露は防げるんですが、東北の風土に合わないというと失礼なんですが、断熱材がですね、非常に薄かったり、あるいは建築のですね、技術的なレベルが整わないために雨漏れがあったりとか、相当のクレームが来て、はい、その後相当の予算をかけて改修をしたという実情なんですね。ところが地元の工務店の皆さんは、きちんとやっぱり地元に、ね、根ざしているということで、きちんと木造で作ったものですから、こちらについてはクレームがほとんどなかったと、まあ、そういうような仮設住宅の問題が実はございました。
あ、そうですか。はい、そんなの当然建てる場所によって建築は当然変えなければならない、その性能も変わっていくというのに、それができてないわけなんですね。それは、はい、
はい、
なぜ
です
ね。はい、
つまり事前に県の方から、はい、まあ、変な言い方、失礼な言い方なんですが、
はい、
もしかすると我々地域の工務店、これは建築士ももしかしたら含まれるのかもしれませんが、
はい、
案外行政からあまり信頼されてなかったのかなと、まず思ってしまったりもしてしまうんですけどね。
そんなことない
です。想定ですけど、僕の。はい。
はい、そうですか。まあ、そう思わざるを得ないような状況であるなんですね。
そうですね。はい。
そうですか。でも一方ですね、地元の建築士さん、工務店の人たちも含めて皆さんっていうのは、もういろんな災害対応に借り出されてるんではないんですか。
そうおっしゃる通りですね。
はい、
まずいろいろな公共施設がですね、被災したことの、緊急の対応、あるいは当然自分たちがかつて建てた家のですね、
はい、
住んでらっしゃる方からは修理の依頼、そういったものが実は殺到してます。
うん、
で当然ながらそちらの方を中心に地元の工務店の皆さん、建築士の皆さんは対応したわけなんですが、
うん、
完全に家を失ったけれども、
はい、
住む住宅を再建したいと思っている方はかなりいらっしゃって、
そうですね、
はい、この方々は、はい、地元の工務店の皆さんはそういう、応急の対応に手一杯で、
はい、
新築の物件には関われないということがすぐわかるものですから、大手のハウスメーカーの方に頼んで新築の物件を、被災後すぐに建てたという方が結構いらっしゃるんですね、実は。
ああ、そうですか。それなんか二重におかしな話ですよね。で、まず一つ目は本当に地元のことをよく知ってるその大工さんであったり、建築士が関わらないというこのまずさですね。で、しかもそれと、そういう地元の方々がそういう仕事をして、生計を立ってらっしゃるのに、これができなくなってしまうと、この両面でおかしな話ですね、それは。
そうですね、まあ、実は私の方でですね、地元の工務店から相談があったこともあって、あの新宮城の家づくり協会という組織を立ち上げさせていただきました。
は
い、
新宮城の。
これは、そうですね、年間あの5棟とか6棟、年間数億円程度のですね、工事を受けているあの木造の個人住宅の建設をしている方を中心に県内約60社の工務店さんに参加いただいておりまして、
ああそうですか、
その皆さんがですね、あのそういう応急のですね修理とかあの震災の、復興の対応をしている間に、失礼な言い方なんですが、あのハウスメーカーの皆さんがどんどん新築の物件を建てているということを、まあ、脇で見ていて、やっぱりこう、腑に落ちないと言いますかね、そういうところがあるんで、これは個人で対応できる内容ではないので、やはり協会を作って集団で対応していこうと。それで、あの、今後建てる、あの、公のですね、公共の復興住宅、あるいは、あの、特に集団移転と言ってるんですが、今回は、あの、津波が来たために、家を失った方々が同じところに家を建てるのは危険だということで、津波が来ない安全なところに家を移設し、新たに住宅団地を建てるという構想が、3件にこう出ていまして、その建物の工事も、あの、大手ハウスメーカーさんに、あの、やられてはちょっとたまらんということで、組織を作った、そういう背景があるんですね。
そうですか。で、その成果が、まあ、少しずつですけど、出ているというところですね。
あの、おかげさまで、あの、こういった組織がですね、宮城県内に70を超える、組織ができまして、あの、これから、あの、こういった、あの、住宅の建設には、みんなで協力して進んでいきたいというふうには思っています。で、一つ大事なことはですね、あの、住宅、よく言うんですが、あの、住宅という産業は、あの非常に裾野が広くて、あの、住宅に積まれたお金が非常に多方面のところに、あの、分散するんですね、お金が。それで地域の経済の活性化につながるんですが、ハウスメーカーさんが家をお建てになると、そのお金のほとんどが、いわゆる首都圏とか、東北以外の地域にいきなり流出してしまうと。いうことをちょっと懸念したもんですから、そういうことも実は設立の背景にはございます。
どうですか、わかりました。はい、まあでも、そういう形がどんどん広がってというか、そういうことの価値を見出す人が増えていかなければ、本当に困ったことになってしまいますね。
そうですね。
はい、阪神淡路でももう本当に、まあ全部今まで多様な、あの、なんていうんですかね、伝統的なものもいっぱい含まれたような街が、あっという間にクラブの街に変わってしまったという、ちょっと僕らも情けないような歯がゆいような思いをしたことがあるんですけれども、もう今の発想はもうそれ以上な気がいたします。はい。
また、実は、宮城県単独でですね、約今後、あの、少なくとも5年程度に、8万戸弱の住宅の建設を、あの、これから想定していかなきゃいけないわけなので、それだけの数をですね、地元工務店だけで建設できるっていうことは、ほとんどありえないので、他の県の皆さんと、あの、協定を結んで、そちらからの支援もいただくということも、あの、今回想定させていただきました。
あ、そうですか。わかります。まあ、あの、そういう活躍を、お客様、お一人で旗振ってらっしゃるんですか？
一人でということではないんですけれども、
仲間も、
まあ、いろいろやらせていただいている中の一人では、もしかしたらあるかもしれません。
そうですか、そうですか。はい。まあ、それが本当に身を結ぶことを、もう、あの、こちらから、ね、願っておりますけど。
どうもありがとうございます。
はい。ありがとうございます。あの、まあ、仮設そのものにも、まあ、そういう問題がいっぱいあったと。そして、さらに復興住宅を建てるときにも、まあ、今度は、どういうんですかね、制度っていうんでしょうかね。そういう、あの、商業的な仕組みといいますか、そういうことでもやはり問題があると。この両方をうまく抑えなければ、なかなか本当に、ふるさとが再生されないというような気がいたしますけれども。まあ、ぜひ、あの、それは、
そういう意味ではですね、はい、当然、江藤さんも関わってらっしゃる建築士会、全国の建築士会の会員の皆さんに、これから、いろいろと協力をいただきたいと、まあ、思うわけで、と言いますのはですね、この、防災集団移転促進事業という名前でよく言われている、 被災した方が集団で安全なところに、はい、移転をして新しく団地といいますか、はい、町を形成する、これは非常に裾野の広い事業になるということなんですね。
はい、
まず被災した方々の皆さんからいろんな意見を聞いて、どういう住宅、どういう街並みにしていきたいかという意見をまとめて、それの方々が移転したい場所の土地をですね、探すなり、その土地をどのように造成、あるいは街づくりをしていけばいいのかという計画を練って、はい、で造成工事を行って、住宅の設計をして、それを実際に建設していくという、うん、非常に裾野の広い事業になるんですね。
うんうん、
これはとても宮城県だけでできることではないと思ってますので、いろいろな方々にそれぞれの専門分野で、法律関係の弁護士の方にも相談している部分もございますので、そういういろいろな方の連携のもとに、この復興事業、復興住宅の建設事業が進めていけたら非常によろしいのではないかと思っておりました。
なるほどね、そうですね、その通りですね。またそういう話そうしたら、ちょっとここで全般終わりましてね、後半からはそういうことをしていく上での、先ほどちょっと僕にも、おっしゃっていただいたんですけれども、建築士会が一体どんなことができるか、どんなお手伝いをすべきかというところを、受けてお話をいただきたいと思います。
はい。了解しました。
一旦ここで、はい、休憩をしたいと思います。
京都、人町出会い門。
それでは、後半に参りたいと思います。お客さんのお話が、復興住宅の、進め方といいますか、その問題点とか課題をこうお話しいただいたんですけれども、それではそういうことに対して建築士会が、どんなことができるだろうか、建築士会が一体何をすべきなのかというところを、お話しいただきたいと思います。お客さんよろしくお願いします。
お伺いいたしました。
はい、
建築士会といいますのは、建築関係の団体は、いくつか他にもございますね。
はい、
その中で建築士会の特色の一つと言われているのが、非常に業種の職、なんて言いますか、職域が広いって言ったらいいんですよね。建設会社に勤めている方もいらっしゃる、建築事務所をやってらっしゃる方もいるし、建材メーカーに勤めている方って、こういろいろな専門職がの方がいらっしゃると、
はい、
そういう方々のですね、それぞれの専門性を生かすような復興支援のこう体制が作れないかなというふうに私は実は思っています。
なるほど。
で、あともう一つはですね、建築士の方っていうのは一般市民の皆さんとの接する機会が非常に多い分野でもあろうかというふうに思っていますね。
はい、
家を一軒ずつ建てるための、オーナーの方と接触したり、建材メーカーの方とやり取りしたり、そういういろいろな人と人とつながるコミュニケーターとしてですね、被災された方々の意見を直に聞き取って、
はい、
その話をこうまとめて、街並みの形にしていくとか、そういうですね、はい、細かい作業をするという部分については、建築士会の僕は一番適切なんじゃないかというふうに思ってるんですね。そういうところをちょっと期待させていただきたいなと思っておりました。
なるほど。これは、手前味噌なことでもあるんですけれども、建築士会が普段から、町の人たち、あるいは町そのもの、町づくりに関わってるからっていうことですね。
そうですね。もちろん、行政の方との、接触も多いという意味も、非常にプラスになるのではないかと期待してますけれども。
はい。そうですね。連合会の、民主会長が、今、復興町づくりのことをずっといろいろお話しされていて、で、どうも、土木的に、もう一面的にドーンとこうやってしまうと、でそこに全然そういう細かい生活のひだであったり暮らしであったり地域性が生かされないと、これをなんとか建築の方で建築主体の方でやらないかんというお話もされているんですけど、そういうことにもつながっているわけですね。もう話としては
そうですね。私も民所会長さんからは、はい、地元の一人として、はい、頑張ってくださいと随分葉っぱをかけられている状況にありますけど、
ね、そうですか、そうですか。はい、はい。で、そういうふうに、本当に実際にそういうふうにやっていこうと思ったら、どんな切り口で入っていったらいいんでしょうか。 建築士会です
か。やはり建築士会という組織をですね、はい、もう少し一般の方々にアピールする必要があるんじゃないかと思ったんですね。
はいはい。
言いますのはですね、ちょっと他の分野と比べるのはちょっと失礼な話かもしれませんが、はい、例えば医師会という組織がありますね、お医者さんの集まり、あるいは弁護士会という弁護士さんの集まりがあります。
はい。
で、我々は私も含めてそちらがどういう組織かっていうのをそんなに詳しく分かってるわけではないんだけれども、
はい、
あ、こういうことをやる方々が集まっている組織なんだなってこうぼんやりとは一般市民の方はイメージできると思うんですね。
はい。
で、それと同じようにじゃあ建築士会という組織の名前を出したときに一般市民の方がどこまで建築士会の組織の内容というのを理解していただけるか、これは非常に心もとないような気が僕は実はしています。
なるほど。はい。
その一つの流れとして、多分今問題になります、なりすまし建築士っていう問題が発生しますね。
はい、はい。
実際は建築士としての免許を持ってないのに、建築士になりすまして、はい、一般市民の方から何らかの仕事を受注するとか、
はい、
そういうようなところがですね、不透明さの僕は現れの一端が今回露出したんじゃないかと思ってるんですね。
うん
で、さらに申し上げれば、まあ、医師会、弁護士会と比べるつもりはないんですが、
はい、
基本的には建築としての職能を問われるような作業をする場合は、原則としてですよ、あくまでも原則として、建築士会に、やっぱり、強制加入ではないんでしょうけど、入ることが望ましいという、そういうですね、社会的な仕組みっていうものが求められてきているのではないかという感じはしていました。
なるほどね。はい。
ですから今回の震災にあって建築という存在がですね、
はい、
非常にクローズアップされている現状を考えるとまああまりいい言葉ではないんですがこれをいい機会と捉えて、
はい、
その辺のアピールを今後一般市民の方にどんどん一つしていくそういうことにも活用していけたらというふうに思っております、
は
い、
あそうですねよくその地元の人の意見を聞くとか、本当にその風土、風習をきっちりと理解して、設計、あるいは街づくりに取り組んでいくというようなことが大事だと言うんですけども、そのために、大竹さんがおっしゃるのは、やはりもっと建築士会をきっちりと知ってもらわなければならないというところなんですね。で、結局知られてないから、こそというところがいっぱい起こってきて、なりすましも進めまして起こっているわけですから、もうこれが本当に大事なことだなと僕も思います。また、よくね、最近、建築士会全体で、会員増強って言ってますけども、もうそのためにもこういうことが必要だというのは理解できます。
必要だと思うんですね。これに入るということは、建築士会にですね、
はい、
参加する。で、参加してその中で具体的な活動をするということが、建築という資格を持ったものの、義務といいますか、権利といいますか、
はい、
そういう形に、こう、ムーブメントができてきたらいいかなという感じは非常にしております。
そうですね。そういう意味での、まあ、いい機会なんですね、本当に。
そうですね。まあ、いい機会というと、ちょっとね、被災した方にはちょっと、失礼な言い方に聞こえるかもしれませんけど、
はい
はい、まあ、あえて言わせていただければということでしょうかね。
はい。我々は、まあ、今こそ、そういうふうに立ち向かわなければならないということ、という意味での機会であるというような理解をしたらいいですね。
そうですね。そういう積極的な捉え方もしてよろしいんじゃないかという感じはしておりました。
はい。ありがとうございます。最初に僕、ちょっと、大竹さんの紹介を、もう前回やってますので、引き続いてしなかったんですけども、大竹さんは宮城県建築士会理事をなされていて、まあ、仙台支部に属されているんですね。それで、
街
づくり部会とか、まあ、その他も数多くのそういう、ご担当もなされているというふうに聞いております。で、株式会社の都市リサーチっていうところで、まあ、いろいろな街づくりのコンサルティング、あるいは建築の設計、もちろん地域計画を組んでおりますけど、そういうのされているということですね。はい。仙台は、よくなりますか？仙台でも。
私は大いに期待をしておるというふうに思っておりますけれども。
もうぜひ、いい仙台を、これからもずっと維持していくといいますか、より発展させていくために。
森の都に何恥じない街づくりのお手伝いができたらというふうに思ってますけれども。
はい。どうもありがとうございます、今日は。
どうも、いろいろお疲れ様でした。
失礼いたします。
ごめんください。
京都人町出会い門。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。